皆さんでは分科会を始めたいと思います。この分科会は、私たちというか、福野先生を団長に2月にイスラエルを、訪れてその、まあ旅行をしてっていうことだったんですけれども、そのいただいた恵みを皆様と分かち合いたいなと思っております。でまず最初に福野先生いらしてくださっていますので、このイスラエルツアーがどのようにこう始まったというか持たれたかということを少し福野先生の方から短く、お話ししていただいて、その後、私たちアメリカチーム、福野先生がおっしゃったように7人で行きました。7人っていうのは大里先生ご夫妻、赤荻さんご夫妻、渡辺さんご夫妻、そして私1人で行きました。私の夫は英語圏ということで、もうあなた行かなく、ちょっと日本語わかんないからということで、私一人で行ってまいりました。ということで、福野先生に お話ししていただいた後、大里恵美さんが予定の大体の概略をお話ししてくださいます。その後渡辺さんが渡辺さん自身が訪れて心に残ったところ少し皆さんにシェアしてくださいます。その後、赤荻加代子さんが非常にイスラエル旅行に行って神様からこう語られたことから今思っていることをシェアしてくださいます。で最後に小杖先生が旅行に行った感謝の恵みということで、お明かししてくださいますので、4人の方で分科会行きたいと思います。私はですね、あそこで写真を動かす手を動かす口ではなくということでお役目を扱っております。それではじゃあ福野先生よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。何をどう話したいかちょっと分からないですけど、2つぐらいもし話すとしたら、ね、1つはですね、なぜ行くようになったのかということなんですけど、イスラエルはCPM のツアーというのは今まで2回やっていたんですね。で私はあと1回はやりたいなと思ってたんですけど、いつか決めてなかったんです。でその中でですね、今計算してるんですけど2015年か6年どっちだったかなと思うんですけど、クリスチャンパワーミニストリーズという集会を私はいろんなところでやるんですね。でその時に15年かなんかに、白馬の方、別に白馬でご存知ですか、ジャンプ台のあるところすごいね。で冬はもう人が雪でもう人がいっぱいなんですけど、白馬のところで、ペンションのあるオーナーの方がですね、クリスチャンなんだけど教会からちょっと離れてる方がおられるということを聞いてたんです。でその方と、つながりを持たれた宣教師のスウェーデンの宣教師のポールソンという先生が近くにおられるんですけど、その先生がですね、その、ペンションの持ち主の方のためにもそこで集会をしたいと思うんですと、で先生来てくださいよって言われたんですよ。いいですって言ったんですけど、まあ、どうせあるんだったら近隣というかのつながりの方に連絡をしようかということで、まあ、CPM クリスチャンパワーミニストリーズの、何かこうカンファレンスみたいな形で2泊3日でやることにしたんです。で、まあ、大体30人ぐらい予定していたんですけど、まあ、関東の方からとか北陸とかですね、まあ、新幹線がねもうちょうどつながってましたから結局60人ぐらい来たのかな、関西からもずっと来てですね。で、CPM の集会っていうのは実は聖霊の働きに主に聖書からこう話をする集会で、だいたい1回の集会なんですね。でそれを、私が、3回か4回メッセージしたんです。ずっと連続ですよ、2泊3日だから。ですごくね私自身も恵まれたんですよ。でその時に年に1回ぐらいこういうのやってもいいかなと思って考えてる時に、翌年どこでしょうかって、で私はどうせやるんだったらいろんなとこ行った方がいいので金沢でやろうと思ったんです。で翌年は金沢の駅前のところで、まあ私たちの親しい教会もありますんでそこでやったんです。で120人ぐらい来たんです今度はね。まあそこはもう金沢ですから。 でその翌年どこでやろうかってまた考えてですね、今度はやっぱりまあ、大阪でやろうと、私は大阪ですから、で新大阪でまあやったんです。でその新大阪でそれをする前に、何か私の思いの中にですね、新大阪が終わったら次はロサンゼルスでやろう、その次はイスラエルでやろうと、なんか分かんないですよ、その思いがこう来ただけでね。で私の弱点はすぐ言ってしまうんですよそういうふうにしたいと思うんですって、みんながおーおーとかで拍手してくれるんですけども、で新大阪はね、やっぱりまあ大阪ですから私のつながりも多いんで190人ぐらい来たんですね、ホテルでやったんですけど。でその時もみんなはっきりですね、来年ロサンゼルスやります、でその次イスラエル行きますって。でそれでこれどう準備しようかということで、でそうしましたら、まあ、その2016年の秋でしたかね、美奈子さんでメールくださったのねえ、まあ、2017年ですかね、第1回私が寄せていただいたのは、はい。で突然ジェームズの方からメールくださって、私はよくもうジェームズ全然知りませんでしたし、まあ、1週間招かれてメッセージすること自体は別にいいんですけど、まあ、私が行っていいのかなという気持ちとですね、もう一つはチャンス、ロサンゼルスのことを聞けるで私感覚よく分からないので、こう地図見ると結構離れてるやんと思ったんですけど、でメールさせていただいて、まあ、厚かましいんだけどこの収容家の後でロサンゼルス行ってもいいでしょうかっていう聞きました、まあ、どうぞどうぞということでですね、でその時に翌年のロサンゼルスのための集会の準備ができて、そこで集会もしたんですね。で翌年ロサンゼルス2月にですねロスだけ行って、そこでCPM 集会っていうのをやったんです。で秋もお招きいただいていたので、またこちらにもこう寄せていただいたんですけど、でその時にですね、もうイスラエルのことをこう固めていかなきゃいけないの で私はこう内心行くのが導きだと思っていたんですけど、でも実際こう行くとなると、もう以前よりもフットワークは軽くなくなってきたのでどうしようかなとか思って、でそれで私の親しい先生がもうしょっちゅう行ってるのでツアーを組んでですね、でそんな話聞いてたんですけど、で、まあ、あるツーリストの会社の抱えの中で、私の教会にも昔 JTB にいて勤めた方もおられるので、まあ、そういう相談をしてですね、立てようということでプランをで立てたんです。でそのプランをまあ立てたんですけど、まあ、何人ぐらいね来られるのかどうかよく分からなかったんですけど、まあ、実際はですね去年の10月が締め切りでしたかね、もともとね。でその前に私がこちらに寄せていただきましたので、でその時に何か分かんないですけど、ひょっとしたらカリフォルニアから来られる方いるかもしれないと、まあ、テルアビブで合流すればいいので、まあ、それでそういう案をちょっと美奈子さんとお話したらいいんじゃないですかって言って、もう彼女すっごい乗り気でですね、もうその案内配りましょうとか言ってくれて、私は内心ドキドキして、いや来てくれたら嬉しいけど、でもまたどうしたらいいか分からないしとか思って、でツーリストの人に話したら、いや大丈夫ですと、飛行機代だけ別にしてね、向こうで合流すればいいのでということで、で、まあ、それでこう始まってですね、で9月の時点で、まあ、私は大体頭の中で35名、最高30名か35名、まあ、最低30名いかないとちょっと代金も上がってくるので、まあ、30名から35名って考えてたんですね。で9月の時点で25名ぐらいだったんですよ。でどうしようかな、やっぱりこんなの計画せん方が良かったのかなとかですね、いろいろ思って、で私がツアーを組む時は必ず現地で集会するんですよ。今まで韓国1回やったことあるんです、それね、ツアーをやって、でイスラエルは2回今までやって、でその時に向こうの現地の方で来ていただくことが、まあ、原則で私いつも思ってるので、その時に最初に来てくださった方が、まあ、皆さんご存知かどうか知りませんが、ピーター・ツカイラというですね方なんですよ。でそれで、まあ、ツカイラ先生と私友達になっても何度も私の教会に来てくださったりしてね、 で今回も行くので、ハイファに行けば、あの先生おられるかもしれないんだけど、私はエルサレムで集会したかったの でどういうコンタクトだと思ったんですけど、日本にシオンへの架け橋、シオンの架け橋か、そのミニストリーが石田先生って親しいんですね、すごくね、彼らと。で、彼らの関係でユダヤ人の方で、伝道者の方が来ていただいて、集会しようという、これもどんどん煮詰まっていったんですけど、一番私が心配したのは人数が少なかったらどうなるかなとか思って、それ費用の面でですね、多い方がこう35名で、あの時35万で一応ね建ててましたよね。ところが10月からですね、燃料の関係の費用が1万5000円またアップしたんですよ。で今すごい高いんですよ。初め2万5000円がまたプラス1万5000円、その燃料費の関係でね、でそのままだと上がってしまうんですよ。でこれ終わったなと思って、実は9月の終わりちょっと落ち込んでたんです。こんな企画せん方がよかったってでももうカリフォルニアからも来るって言うし、こちらもね何人かおられるし、そうしたある日ですね、東京から電話がかかってきたんですよ、一人の女性がね。で彼女こういうの、私クリスチャンじゃないんですって。でイスラエルのツアーを聞いたんですけど、参加できるでしょうかと。でというのはどうもその人は海外旅行をしょっちゅうやってるみたいで、先日そのあるところに行ったら、そこにクリスチャンの方がいて、その人がとてもいい方で、自分も教会に行ってみようかなという気持ちで、2、3回行き始めたんですと。でもその方がイスラエルのツアーのことを話してくれたんですって言ったんです。でその方もイスラエル行くんだけど別のツアーで、彼女が言うにはその人はちょっと若くって、かなり歩くツアーですと。で先生のツアーはそうでないみたいで聞いたので、と本当そうじゃなかったんですけど、それで参加できますかって言って、でそれで私もですね、その方がまず求道者というかね、でそこまでこう電話かけてくださって、お年お聞きしたら70何歳ですっておっしゃってましたよね。それでも大丈夫ですかと。でも毎年海外に行ってるんであればね、慣れておられるから大丈夫でしょうって言ってたんです。ですぐ私励まされたの、その時にこれはやるぞと思ってですね、そうして締め切り、まだ締め切りが来てなかったんですけど、その後しばらくしてちょっと説明会したんですよ。その後でドーッと申し込み来たんです。もうあっという間に50名超えてですね、もう50名超えた時点で、53名ぐらいまではなんで、そのあと7人か8名私お断りしたんですよ。申し訳ないですと、これ以上はちょっと無理なんでということで、で、53名で組みまして、でも年配の方体調不良とかいろんなことがあって最終的に50名になったんですね。でもそのツアーの会社の人も50名これ皆さん迷子になる人おらんでしょうねみたいな感じでちょっと心配しておられたんだけど、でも皆さんクリスチャンだし大丈夫でしょうということで、でもね50名でよかったんですね。まずですね、そのツアー会社が言うには、飛行機の燃料のあれが上がったんだけど、もうこれはもう上げないで結構ですと。人数多いからね、参加人数がね。でもう少し下げることができますかって私と上田さんが交渉したんです。で私はあと1万円下げてほしいと、そうしたら50万円下げることになるんですよね、向こうとしてはね。でも人数が多いから、それで向こうの方もいいですと、そうしますって言って、でおかげで燃料のチャージが上がらなくってまだ1万円マイナスになったんです。これはね、5人だったら多分35万超えてると思います。でその後行った方たちも聞いたら、やっぱもう今はもう40万台ですよね、すごく上がってます。それからテルアビブとエルサレムはホテルがいっぱいです。今はねなかなか取れない。で僕の知り合いの牧師先生がそのちょっとすぐ1ヶ月ぐらい後に行ったんですけど、もう大変でですね、もう同じ泊まったエルサレムのホテルがね断水したんですよ、3時間朝から。でそういうことがあってもね、ホテルの側は強気なんですよ。ホテルないからもう、そんな状況も聞いて、私は弱いのでね、一番状況がいい時に神様導いてくれたのかなと 感謝してるんですけど、でも特にあのカリフォルニアの方からね、 7人の方が来てくださって、もう日本から参加した人たちもみんな喜んでね、もうすっごくあの励ましを受けました。でもう終わるや否や何人かから次いつ行くんですかとか、で今回行けなかったかとか、いや私は本当に行きたかったんだけどもう行けなかったから次いつですかって今言われてるんですけど、私としてはいやもういいです行くのが嫌なわけじゃないんですけどまあどうなるか分かりませんけどね、まあ、そんな状況で、でも本当にあの皆さんありがとうございました。もう心から感謝しております。で今回行けなかった方も本当に祈ってくださったなとすごく思っています。あの本当にあの、まあ、守られたというとちょっと消極的な表現ですけど、たくさん祝福をいただきました。はい、ちょっと長くなりましたけど、そんな感じで、
こんにちは。初めてイスラエルツアーに行けて本当にハッピーだった大里です。私はもう本当に写真で見るイスラエルツアーということでガンガンあの回していって、ゆっくり話は後の方にしていただきたいかなと思います。次のページ。あれ、あ、そうです。これね、あの石のドームが見えてエルサレム、あの多分ゲソマのあたりの方から撮ったやつだね。そうそうそうそうそう。うん、オリーブ山の方から撮った風景ですけど、はい。あの私写真があまり得意じゃないのに、なんか大した写真は出てこないですけど、あとすごくたくさんいろんなところ回ったの でたくさん歩いたので、実は、で全部はちょっと今回お見せできないかなと思いますけど、あと説明も全部してたらこうもう1時間どころじゃなくなっちゃうので、あの本当に写真見てもらってこれどこですっていうだけで、今回はだから興味がある人はぜひご自分で行ってくださいそれがいいと思います。ちょっと出てくる前に私の一番そうですね、この今回の旅行で良かったなっていうことたくさんあるんですけど、うん、一つ良かったのはやっぱり話に聞いてたりいやしてもあのやっぱり実際にその場に行ってみて体験すると分からない感じないことあれ感じれないことってあると思うんですね。それであの本当に聖書がやっぱり近くなったかなと思います。はい、これがイスラエルの地図なんですけど、ちょっとポインターがなくてあれなんですけど、見ていただくと黄色いところはあの隣のヨルダンと、あとあのパレスチナ自治地区といってあのね、パレスチナの方なんですね。ですからエルサレムを見ていただくともうすぐ隣はパレスチナの方で、例えばベツレヘムとかはすぐ隣なんですけど、そういった自治地区であのイスラエルの方は入れないんですよね。だけど私たち観光客は入っていけるんですけどとか、そういうこともちょっと途中で写真とか見た時に説明できると思うんですけど、こういう感じ でテルアビブはあの海岸の近くの方からあの入って、最初の時にあのエルサレムでちょこっと行ってから、あのベールシェバの方、そしてあの視界で止まってずっとあの北の方 あのゴラン高原とかあっち あのなんだっけガリラヤ湖の方に泊まって、それからエルサレムに戻るっていう形で大体旅行は進んできました。じゃあ次のページ行ってください。まず最初にあのエルサレムのまず中は見なかったんですけど、エルサレム博物館の中であのエルサレムの模型の神殿の模型を見て、あと司会文書をちょっと見ました。次どんどん行きます。そして、エルサレムの郊外エンカレムの訪問教会なんだっけ、マリアがエリザベスを訪ねたところで、バプテスマのヨハネとイエス様とかがお互いにお腹の中でこう喜び合ったっていうところを記念したところです。次で、それからずっと砂漠を走っていきました。イスラエルの風景を見て私がすごい感じたことは、ちょうどこ あのトーランスからここまで来る砂漠の風景とすごい似てるんだなっていうことでした。で、あのもう一つはその、私ニュージーランドに昔住んでて、羊の牧場っていうとすごく緑が綺麗で羊がいっぱいいるっていうところを今まで聖書を読んで想像してたんですけど、そう全然そんなんじゃなくて、こういう砂漠とか本当に岩ゴツゴツしてるところに羊と羊飼いがいるんだなっていうことが、今回それですごく、あ、聖書の理解もまた変わってきたなと思います。はい、次行ってください。ベエルシェバに最初の夜泊まって、次の朝に行ったのが、あの七つの井戸といって、あの遺跡で、すごい古代のものから、あのいろんな年代のものがたくさんあるんですけど、多分この大きな井戸はモーセの時代のものらしいんですけど、アブラハムもここで井戸を最初作ったっていうことなんですけど、っていうとこでした。はい、次行きます。すいません、もう本当にこんな感じで進めなかないと終わらないんで、これはネゲブ砂漠のところで、泉があるところに行きました。はい、次もうどんどん行きます。すいません、もう視界にそして行きました。うちの主人は本当になんか分かんないけど、あの水に浮かない人なんです。どんなに努力しても、あの沈んでっちゃう人なんで、もう人生初めて水に浮いたっていうことは本当に彼は幸せになって、で、あと途中にあの塩のこんなのがあって、これはこう罪深いわ、あのロトの妻じゃなくて私かななんてジョークを言ってましたけど、はい、次行きます。これはマサダの要塞は本当に通っただけなんですけど、まあ、説明もしないんですけど、イスラエルの方にとっては本当にマサダの要塞っていうのはすごい意味があるんだっていうことを今回学ぶことができましたけど、説明はしません、すいません。次行きます。で、ここはエンゲディで、あのダビデがサウル王からこう追われて、こういう洞窟のところに逃げてただろうという言われていて、で、一つの洞窟の中でダビデが隠れてると、サウル王が来て、あのトイレしてたらしいんですね。で、そこで後ろから行って、でも彼はそこで殺すこともできたけど、神様の尊い、あの油注がれたものを僕は殺すことができないっていうことで、証拠だけあれしてっていう聖書の箇所があったんですけど、そういうところで、この水なんですけど、視界の近くだからすごい塩分がいっぱいあるところなのに、この泉は本当にエルサレムとかあっちの山の標高の高いところから地下を通ってきれいな水があの流れてるそうです。だからすごい神様のなさる自然ってすごいんだなっていうことも感じました。はい、次行きます。これはクムランです。あのクムランの洞窟って本当になんかこういろんなところ点々とこう人の行きづらいところに文章は隠されてたんだけど、あのSN派の人たちの居住区の跡も残っているっていう感じでした。はい、次行きます。なんだ次。もうずっと今度北の方に行って、エリコ の遺跡の方に行きました。本当に古い遺跡が残ってるっていうのは、やっぱりなんかこう、もちろん日本も歴史が深いですけど、それ以上にすごく深いこういう石だから、多分それは石の文化、本当に石の文化ってなんか違うなって思ったんですけど、全ての建物石でできてるんですね。で、そういうのが一回崩れてこう土砂の中に入っていっても、その上にまた次の文化が積み上がってっていうのが、何層にも本当に歴史が深いっていうか、何千年の歴史があって、神様の歴史もそれ以上に深いんだっていうことを、すごい今回こういう遺跡を行くたびに私は感じることができました。次は、あ、それでそのエリコっていうのは、さっきも言ったようにパレスティナの自治区なんですね。だからちょっと普通のイスラエルと全然なんか様子も違うし、やっぱりそういうなんかこんなにもなんかこうちょっと線を越えたら、こんなにも様子も違うし、こう文字も違うし、違うんだなっていうのをすごい感じました。で、ラクダちゃんがいました。はい、次は、ヨルダン川で、ここでイエス様がバプテスマを受けたとされるとこで、向こう側はあのもうヨルダン国王国だそうです。で、皆さんここに来てなんかもう一回バプテスマ受けたりされてたようですけど、こんなとこでした。はい、次、 バニアスっていうのはそのヨルダン川の3つ の水源があって、その一つで水が湧いてるところで、すごい綺麗でした。なんか他にもなんかいろいろあったんだけど、ちょっと飛ばすはい、次次、これガリラヤ湖に泊まったんですけど、ああいう船でガリラヤ湖の沖に私たちも行きました。で、すごい面白かったな。船の上で私たち踊ったんですねそれはすごい楽しかった。でもそれはイスラエルの文化を垣間見たような気がして、ああ、みんなきっと楽しい時にお祭りとかこうやって踊るんだなって。で、タイにいた時もやっぱりみんなお祭り踊るんですよね。だから、あ、イスラエルの人たちと一緒に踊ってよかったなって思いました。で、これはアルベリアムから見下ろしたガラリア湖と、あとマグダラの町の方です。はい、次は聖ペテロ照明教会で、ガイドさんがちょっと映ってないんですけど、ガイドさんがすごくペテロの話を、聖書を取りながらすごくしてくださって、それもすごく印象的でした。あとはパンと魚の奇跡の教会もありましたけども、本当にいっぱいいろんなとこ行ったんですいません。次いきます。ナザレの受胎告知教会でした。で、いろんな国のモザイクのがこう飾られていて、これは日本のモザイクだったんですけど、私がいたタイのモザイクもあったりとか、本当にいろんなのがあって綺麗なとこでした。はい、次いきます。なんだ、次、あ、それで結構飛ばしたんですけどすいません。で、カイザリアに行って、カイザリアの遺跡とローマ水道を見ました。本当に何あの人なんだっけ、ヘロデか、すごい、なんかすごい権力を見せたくて、すごいお金を使ってこういうことをしたんだなっていうのをすごく分かりました。はい、次いきます。そしていよいよエルサレムに入っていきました。これはゲッセマネかなですね。はい、次いきます。すいません、なんかエルサレムいっぱいいろんなとこ行ったんで全部網羅できてないんですけど、石のドームとかで、あ、ベツレヘムに行った時なんですけど、ベツレヘムはさっきも言ったようにパレスチナ自治区なので、ま、全然違うんですね、雰囲気がね。で、こういう壁とかを通っていかなくちゃいけない。で、でもその中に、パレスチナの中にもクリスチャンが今いるっていう話を聞いて、私タイにいた時もそういう話聞いたんですけど、本当に一生懸命信仰を伝えて用途する人がどこにもいるんだなということを少し感じました。次行きます。次どこだ、あ、石のドームと、あと嘆きの壁とですね。本当にユダヤの人たちは本当にここのその壁の下の7段目までだっけ、なんかが本当にイエス様の時の最後の神殿の時のものが残ってるということで、もう本当にそこで皆さんお祈りしていらっしゃいました。で、まあ、石のドームはイスラム の神殿ですけど、はい、その次はなんだ、それからビアドロローサー、みんなで歩きました。本当に狭い、もうだからなんていうの、こう昔からの建物がいろんなこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃあって、その中に店もあるし、そういう中をみんな通っていって、でたくさんのやっぱり巡礼者、観光客たくさんいて、すごい人混みでした。はい、次で、いろんなポイントがあったんですけど、でここになんか手を当ててとかね、いろんなところたくさんあったんですけど、全部あれしたらもう永遠に続くので省略します。次で、園の墓って言うんですけど、ここは実際はゴルゴタじゃなかったって今は言われてるらしいんですけど、ちょっと遠くから見たらドクロに見えるのと、ちょっと昔のそういう墓の形はこうだったっていうことを知るにはすごく勉強になったかなって、こういう墓にきっとイエス様は葬られたんだなっていうことが分かってよかったかなと思います。次で、私は一番ちょっと告知板に証しを書かせていただいたんですけど、ここの啓明教会すごい私は感動して、というのは石畳もイエス様が通ったかもしれない、その当時の石畳 でこの下に牢屋があって、ここでイエス様が捕らえられてたんじゃないかって言われていて、でその時の その時代の死刑はあの何あ鞭打ちっていうのはこういうのっていうのもすごく見て、やっぱりあのイエス様が私のために死んでくださったっていうことをすごく本当にリアルに感じる、思い出すことができるあのところだったので、私にとってここはすごく印象深かったです。次、でまあそんないろんなところ行ったんですけど、現代のエルサレムあの栄えているところはこんなモダンになってます。でテルアビブは本当にあの近代都市です。そういうあのイスラエルの面も見ることができました。はい、次かな、もう最後かな。あ、それでもう一回私たちあのアメリカチームは時間があったんでカイザリアの見れなかったところに行ったんですけど、あのローマの円形球場とかあって、こういうところであの初代のクリスチャンたちが見せ物になって、あの野獣たちの餌食になったっていうことをすごい考えたときに、こんな綺麗なところでね、ローマ市民はこう、わーって喜びながら見てるわけですよね。だけど、クリスチャンはその中でこう、殉死していったっていうことを思ったときに、すごく胸を打たれました。で、あとはすごいなんか、浴室施設とかもタイルも綺麗だし、すごい整った、すごい豪華なスパだったみたいで、本当にそういうローマ市民にとってはすごくレジャーのとこだけど、それはクリスチャンにとってはクリスチミのとこだったっていうことも本当にあの心に残りました。はい、以上、一応私 の, あの簡単なざっとツアー の, あのはこんな感じでした。でも本当にあの実際に目に見ることによって、あのいろんなことがあのもちろん見ないで信じることは大切なんですけど、もっと聖書を理解できるのに助けになったかなと思っています。はい、次に、時間がないので次の方に行きたいと思います。
渡辺明美です。2月18日から26日にかけて参加したイスラエル旅行の行程については、今恵美さんがお話ししてくださいました。私もその一つ一つの遺跡や建造物について見て触れて、ガイドの忍さんのお話を聞いて、最初から最後まで、感動の旅でした。本当に楽しかったです。数ヶ月経った今、目を閉じてイスラエル旅行を思い出してみると、一番心に浮かんでくるのは、訪れた先々で目にした賛美し礼拝を捧げている世界中からやってくる人々のでした。イスラエルに行くまでそんなに多くの人々が集まるところだと想像することもできませんでしたが、最初の初日のエルサレムにあるイスラエル博物館では、アメリカから来ていた大学生が50分の1に縮小された第二神殿時代のエルサレム旧市街の模型を見ながら説明を受けている光景を新鮮な驚きを持って眺めました。これがその写真です。あの上の方に写っているのがです。あれはい、こんな感じですね。はい、それからイスラエル3日目に訪れたエンゲディというところには、ダビネの滝と呼ばれる滝がありました。一帯は山岳砂漠地帯で、ダビデが数名の部下たちとともに、ダビデ殺害に燃えるサウル王から逃れた洞窟のあるところと言われています。ほとんど雨の降らないところにあって、高さ十数メートルから落ちる滝と小川は周囲の土地を豊かなものにしています。なだらかな上り坂を30分ほど行くと滝にたどり着きます。私たちの前の一団の人々が滝の前で賛美を捧げていました。ここで賛美を捧げている人がいるというのはやはり驚きでした。澄み切った青空に歌声が響いて、いわいわにこだまし、より美しく聞こえました。次に私たちのグループも賛美を捧げました。砂漠にあって命の泉を絶え間なく恵んでくださる神を賛美いたしました。これがその写真です。また5日目には北部のガリラヤ湖周辺の3条の水訓教会を訪問しました。 晴天に恵まれ、教会の庭園には至るところ花々が咲き乱れて美しいところでした。教会の周りには集会ができるように壇と座席がいくつか設けられていて、ミサや礼拝があちこちで開かれていました。ここでも礼拝が行われていると気づいて、私は改めてここが神聖な地であることに思いました。ここでは私たち以外にもアジア系の人々の一団が礼拝を捧げていて、世界中から人々が集まってきているのだと実感いたしました。ここがその写真です。7日目に訪れた聖壁、またの名を嘆きの壁と呼ばれるユダヤ人の心の拠り所では、多くの人々が聖書を読み祈りを捧げていました。いくつもの言語に訳された貸し出し用の聖書も多数置いてあったのにはまた驚きました。残念ながら日本語の訳の聖書は見つけることができませんでしたが、どれほど多くの言葉によって神様への祈りが捧げられていたのでしょうか。これがその写真です。1日前に戻りまして、6日目の夕食後に、先ほど久野先生からもお話がありましたが、クリスチャンパワーミニストリーズの集会があり、イスラエルで御言葉を伝えているローゼンブリード氏が詩編122編からメッセージを取り継いでくださいました。ただし書きには都のぼりの歌ダビネによると書いてあります。1節から4節までを読ませていただきます。さあ主の家に行こう、人々が私にそう言ったとき私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はあなたの門の内に立っている。エルサレム、それは一つによくまとまった都として建てられている。そこには多くの部族、主の部族が登ってくる。イスラエルである証として主の皆に感謝するために。私はここに書かれているように今エルサレムに立って感謝の祈りを捧げているのだと気づきました。その時詩編122編がぐんと自分の中に入ってきました。続けてこの詩編はエルサレムと友と自分の家に平和があるように祈れと強く求めています。訪問した先々で目にした世界中からやってきた人々による賛美礼拝と祈りの姿は、旧約時代から面々と受け継がれている巡礼者の姿であって、いつの時代にあっても神はイスラエルの民に願っていることなのだと感じました。ご清聴ありがとうございました。
こんにちは、赤荻佳代子です。私もイスラエル旅行に参加させていただきました。で、私たち打ち合わせも何もしてなかったので、ここで何が話されるか全然わからなかったんですね。で、私の前に全部話されてしまうので、私は話すことがなくなっていいかななんて思ってたんですけど、そうはさせてもらえなくて、帰ってからどうなんか、帰ってから自分が思わされたこととかを話してくださいって美奈子さんから言われて、それも困ったなと思ったんですけど、はい、イスラエル旅行に行くのに、コストもただじゃなかったんですけど、福野先生から宿題が出たんですね。で、宿題はお証しを書かなくちゃいけなかったんです。書かれました？なんか先生のお話では書いた方が少ないという話、申し訳ないのかと思ったんですけど、私は2つのことをお話します。それからちょっとその後のことをお話しますね。で、一つは福野先生の CPM のイスラエルの集会でした。福野先生が別に怠けたかったわけじゃないと思うんですけど、モラン・ローゼンブリット先生っていう先生をお迎えして英語で集会が行われました。で、その先生のお話が、私の知ってるイスラエルっていうのは聖書からのイスラエルでしたので、ちょっと新しいものが こう来てしまって、目が開かされたというか、はい、全然、はい、そんな感じでした。私にとってイスラエルっていうのはイコールイエス様の土地なので、それが自分の行きたかった一番の理由なんですけど、先生のお話を聞くと、モラン先生は新約を信じる、新約も信じる、メシアニックジューっていうタイプのユダヤ人なんです。で、そのメシアニックジューっていう方はエルサレムには0.25% しかいないんですって。それって日本人のクリスチャン人口よりも少ないと思うんですね。で、それだけあそこの土地はユダヤ教がユダヤ教の国なんですね。で、さっきほど明美さんの写真にあったんですけど、貸し出されてた聖書、あれ私旧約聖書じゃないかなと思ってるんです。今になってですけど、あの時確かめればよかったですけど、多分新約の部分はなかったんじゃないかなと思います。分からないので後で福野先生教えてください。旧約ですよね、多分ね。で、先生が新約を信じるユダヤ人ということで、私たちに言ったのは、旧約と新約の間の2ページぐらいの合間がありますよね。インデックスもあるし、目次みたいな、あれを破っちゃってみてくださいっておっしゃったんですね。そうしたら聖書は一つのこういうふうにつながっていくんです。イエス様のお話まで、確かにチャプターが変わるかもしれないんですけど、こうつながっていくっていうのは、 今も神様は生きて働かれておられるので、私の中にそれがスーッと入ってきたんですね。で、旧約も新約も同じ神様のことで、新約は神様が送られたイエス様のことが入ってきてます。そういうのにスーッとこう入ってきました。で、その先生はユダヤ人の同胞に向けてイエス様のことを伝えようとしてミニストリーをされてます。で、2つ目はちょっとこれはすごく個人的なことで、お話するのどうしようかなと思ったんですけど、実は私数年前にまた再就職した時に、自分がいただくお金をどういうふうに使おうかと考えた時に、で、私子供が4人いるんですね。でもみんな4人家から出ちゃってるんですよ。で、まあ、一応親のサポートがいらなくなった年なんです。20歳もとうに過ぎてるので、で、どなたか子供をサポートしたいなと思ったんですね。で、その時に来たのがイスラエルに住む女の子だったんです。で、なんとなくその子にしたいなと思って、その時からサポートを始めました。で、イスラエル今回行く時にその子に会えたらなと実は思っていたんですね。近くに行くんだし、エルサレムの近くみたいだしと思ってたんですけど、なかなか話を聞くうちにそれが簡単じゃないことが分かったんですね。なんでかっていうと、先ほどエミさんのお話にもあったんですけど、イスラエルっていう国の中にアラブパレスチナっていう国がこうあるんですね。地図では大きくこうなってたんですけど、それじゃなくても町ごとにこう点在してる感じで、その人たちの居住区みたいのももちろんあるし、で、私たちがこう旅行してる間にやはり違うんです。アラブの人が住むところとイスラエルの人が住むところと本当に分かるんですね。町の荒れようとか、道路の整備状況とか、ゴミがこう捨ててあったりとか、あと本当に分かるんです。言葉、こう書かれてる言葉の文字だけじゃなくて、分かります。で、そういう私がサポートさせていただいているお子さんは、子どもはアラブパレスチナ地区に住んでいる子だったので簡単じゃなかったんですね。で、それでそういうものを見てきて、その子に会うのがなんで簡単じゃなかったのかっていうのが分かりました。で、私本当にイスラエルのことに行く前、まあ、今もそうなんですけど、無知だったっていうことが本当今もバレちゃったと思うんですけど、本当に今も無知でいるんですけどね。知ってることは、イスラエルは本当四国ぐらいの大きさなんですって。そんな広くないんですよ。で、本当にのどかで美しいです。で、私が一番感動したのは、明美さんは あね、恵美さんはハイライトで、明美さんはね、あの賛美する姿って言って、私が感動したのは食べ物でしたね。あの本当美味しいんですよ。あのフルーツも熟してて、あと野菜も味が濃くて、でシンプルに食べるんですね。でチーズとか、チーズの種類もすごく多くて、でフードのスライドだけあるんですけど、出せますかね。赤をして、まあ映ったら映ったで、映んなかったら映んなかったでいいんですけど、すいません用意がちゃんと言ってなくて、いた。これはあのザクロですね。これは普通の食事です、食事です。これカプチーノマシンから出てきたカプチーノです。これはザクロジュースを売ってるアラブのお兄さんです。これも食事です。食事です。なんかこれはあのガリラヤ湖のお魚、一人一匹お頭付きでした。これも食事です。ザクロです。なんかいい加減もう食べ物ばっかりで飽きられてるかもしれないですけど、これはあのバザーの街の中ですね。これはスパイスですね。スパイス、あと甘いもの、キャンディー類で、これはねハルバっていうごまのお菓子ですね。これもスパイスですね。これもハルバっていう、あのサクサクして結構美味しいですよ。あのこれパンですね。あのブドウもイチゴもみんな美味しかったんです。まあこのぐらいでいいでしょうかね。このぐらいでいいでしょうかね。まああの私のこういうことあの、はい、それでこれからなんです。あの帰ったこと、帰ってからのことをちょっとお話しさせてください。あのまずね、あのやっぱりローゼンブリット先生 のお話しされてたことが心に残ってたので、ウェブサイトを訪問しました。出る一番、あとそれじゃない、プレイの方、出た、うん、こういうところに、あのあこれはもしかしたらニュースレターですね。あ、まあ、どっちでもいいんですけど、あの先生のウェブサイトはね、あの現在のイスラエルの状況、エルサレムの状況を割とアピールする形で、皆さん知ってくださいっていう感じで、あのしてらっしゃる。これはあの違う方のニュースレター、うん、で私なんか、あのあ先生が訴えられたことは Pray for Israel ってことだったんですね。どうかイスラエルのために祈ってくださいってことをあの私たちに訴えられました。で私自分を思った時にやっぱり祈りの課題ってたくさんあって、まあ、自分に直接関係あること、それから間接的に関係あること、でそれからあと気になること、あとやっぱお願い事もたくさんあるし、あのすごくまあ祈りの課題ってそういうことだけでもう飽和状態なんですけど、だからイスラエルのために意識して祈るっていうことが今までありませんでした。それがあのちょっと頭に残されて、あの Hope for Israel っていう先生のウェブサイトなんですけど、それで検索してみたらすぐに見つかって、あのいろんなことを見せていただいてます。あの、ローゼンブリッド先生はあのアピールすることも考えてらっしゃって、イスラエルってこんないい国なんですよっていうことを知ってもらいたいということで、あのブログもされてます。あのよろしかったらあのご覧になってください。 Hope for Israel であの検索すると出てきます。それからあの次もう一つなんですけど、あのこれも偶然なんですけど、あの今回ホームサービスで帰ってこられてる宣教師の方、日本の岩手に行かれてて、あの牡蠣をね剥いたり、牡蠣を殻開けたり、わかめをきれいにしたりっていうことをご奉仕されてる先生方が1年の予定でカリフォルニアに帰ってきてるっていうんで、あのうち私たちの教会から1時間ぐらいのところに帰ってらしてるんで、お目にかかる機会があったんですね。でその時に先生がイスラエルのことをお話しなされたんですよ。 それで私イスラエル行ってきたばっかりなのでそれもびっくりして、どんなことなんですかって言ったら、日本で報道されているイスラエルのことがすごく偏った見方の報道になっているので、それこそそれが心配だっていうことをおっしゃるんですね。でどっちかっていうとイスラエルは力があって、でユダヤ人をどんどん集めてて軍事力があって、でアラブの人たちをこう迫害じゃないですけど、いじめてるっていうか住みにくくしてるっていうようなことを日本では報道されてるっていうんですね。でも実際はそうじゃなくて、どっかで食べ物がないって言えばもうイスラエルからどんどんトラックが行ってるし、水がないって言えばまたそれを支援はしてるし、そういうことが行われてますよっていうことをご存知だったので、どうしてかっていうと、その先生はブリッジ・フォア・ピースっていうクリスチャンの慈善団体とを支援してるっていうことをおっしゃいました。で私もちょっと興味があったので、そのブリッジ・フォア・ピースっていうウェブサイトを覗いてみました。でブリッジ・フォア・ピースっていうのはクリスチャンがサポーティング・イスラエル and building relationships between Christian and Jews in Israel and around the world ってあるんですね。現在のニュースがいっぱい入ってきます。そこでニュースレター登録すると、E メール登録するとニュースレターが1週間に1回入ってきます。でなんとなく見るようになりました。で私がそれだけでこれはイスラエルってどうなのかなって思ってたんですけど、やっぱり自分のね、つながってる女の子がそこにいるっていうことがいつでも頭にあるんですね。でその頃私が行ってるバイブルスタディのリーダーからイスラムについてお勉強するけどワークショップがあるけど参加しないかっていう声がかかって、今度はそのワークショップ参加してきました。どうしようかなと思ったんですよ。イスラム教のことまで勉強することをちょっとキリスト教だけでもいっぱいなのにと思ってたので、ですがガザからのミサイル攻撃とか、あとカイト攻撃っていうんですか、カイトを飛ばしてそこからこう落とす、カイトが落ちるとそこのフィールドを焼くんですね。で今もそこのガザの近くにあるキブツって農業集団団体共同で住んでるとこなんですけど、キブツの畑が焼かれてることとか、はい、そういうことを考えると あそこは本当コンフリクトがありますよね。難しいなと思います。でも神様がそう選ばれた国で、そうなってるっていうことが私すごく心が痛いんですね。考えただけでやっぱり心が痛いんですよ。でお証しには書いたんですけど、私は日本から来てアメリカに来てクリスチャンになったんですね。でローマ書の11章にオリーブの木の接ぎ木された木の話が、枝の話が出てるんですけど、私はアメリカ人じゃないけどアメリカに住んでて、で神様のイスラエル人じゃないけど神様のことされて、つまり接ぎ木されて栄養を受けてて、でもイスラエルが根であって、神様がって言っても神様がつまり根であって、そこから栄養分をいただいて生きてるんだなと思ったんです。で、はい、それで最後になりますけど、テルアビブ空港っていう空港に着いた時にね、ユダヤ人の人はその場ですぐにパスポートを発券してくれるんです。私たちは違法人なのでまさかそういうことないんですけど、面倒な手続きもなしに空港でそのままお帰りなさいって言って、そのパスポート帰ってきたユダヤ人にですよ、発券してくれるんですね。で私たち、時が来て天の国に迎えられるときにイエス様お帰りなさいって言ってくれるかなと、そんなことを考えながら接ぎ木された微分ですけど、そんなことを考えました。またイスラエルは行ってみたいと思います。ありがとうございました。小杉さん、
皆さんこんにちは。 主人は4回目のイスラエルだったんですけど、私は初めてイスラエルに行かせていただいて、すごく嬉しくって感謝しています。1回は連れて行ってあげると言ってたんですけど、いつかな、いつかなと思ってるうちに何十年か過ぎて、もう行かなくてもいいかなという気持ちになってきてた時に、この計画が出てきて、そしてやっぱり私も心では一度は行きたいなと思ってて、で主人もそういう約束をしてくれたので、その誠意に感謝して行くことができて、本当に感謝します。皆さんすごくよくイスラエルを見て感じてお話しくださっていたなと思いました。私はぼーっとしてたなって思うんですけど、一言で言ったらもう感謝しかないです。本当に行くところ行くところ一つ一つが感動で、そして旧約聖書新約聖書の遺跡を訪れるたびに聖書の御言葉の真実が心に迫ってきて、あ、本当だ本当だって信じてきたこと、あ、それは良かったんだっていう思いが心にいっぱいになりました。で、写真帰ってきてから来る日からずっといろいろ行事が続いてて、まだ写真の整理も頭の整理もできなくて、本当に申し訳なくて、本当に主観的な感謝になると思うんですけれども、私が行く時に与えられた御言葉なんですけど、それは私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、というこのイスラエル行く時にこの御言葉をいただいて行きました。というのは私は3年半ぐらい前に股関節が悪くって、そして股関節の手術をして人工関節を右の方に入れています。その関係でこけたり尻餅をついたり変な歩き方をするとずれたり脱臼をする恐れがあるので、くれぐれも注意するようにと生家の主治医の先生から言われていました。で、教科の姉妹たちが心配して、先生折りたたみの杖を持っていた方がいいんじゃないと言われて、それでいらないと思ったんですけど、折りたたみの杖を買ってカバンの中に入れて持って行っていました。で、かなり一日に歩いたんですね。約1万歩歩きました。で、写真でご覧になったように特にダビデの滝へ行く時なんか川沿いに岩をこう伝いながら行くところ、階段がいつまで続くんかなと思うようなたくさんの階段を登ったりするところだったんですね。で、それで本当に激しいところは主人にしがみついて、そして一番グループ50人いたんですけど、そのグループの最後にヨタヨタと、ね、主人はあんまり歩くのが好きな方じゃないのでちょうど良いスペースで歩いていきました。で、ある人が皇后陛下と天皇陛下みたいねって言われるような感じで、そのような私たちの旅行だったんですね。で、けれども本当にテルアビブ空港に着いて大型バスに乗って、そのバスが出発した時に私の中に不思議な感覚が読み上がってきました。それはなんか懐かしいっていう気持ちと、そしてイエス様が この、 地上に生まれてくださって私たちの間に住まわれたというその御言葉から来る感覚というかその私たちの間に住まわれたという臨在に包まれたようなそのような不思議な感覚がしてそれで何かずっと旅行の間中その温かい臨在に持ち運ばれているような感じがしてでもう足のことを忘れて本当に楽しんで軽やかにとまではいかないかもしれないけども楽しむことができて心から感謝しています。いっぱい断片的に心の中によみがえってくることがあるんですけれども私の中に残っているのはアブラハムの井戸が何か心に残ってるんですね。で紀元前2000年ぐらいにアブラハムまたイサクの時代に掘られたそのアブラハムの井戸っていうのが残っていました。石を落としてもいいですよって言われてそして石を落とすとしばらくしてからポトンって音がするんですね。すっごい深くって頑丈な井戸だったんですけれどもこの何か知らないけどこの井戸が心に残りましてでそれを思っている時に創世記の26章の先ほどベールシェバ7つの井戸7つの誓いっていうのが出てきましたけれども何かそのところもう一回読んでみたいなと思ってそしてそのところを読んでみたんですけどイサクの時代にも飢饉が来てそしてイサクとしもべたちがペリシテ人のアビメレクの王のところにこう身を寄せていたっていうその記事が載っているんですけどその飢饉の中でもイサクが種をまいて100倍の収穫を得てそして多くの富を得てすごく裕福になったところが出ています。でそれをペリシテ人のしもべたちが妬んでそしてアブラハムがこの掘った井戸を塞いだっていうところがあってそして塞いだんですけれどもそれをまたしばらく行って違う井戸を掘り起こしてそしたらまたペリシテのしもべたちがそれを奪ってしまった。でまたイサクは何か争うことなくしもべたちは争ったと思うんですけど行った時にまた井戸を掘ってそしてその井戸の名前がエセク争いそしてまた次進んでどんどん奪われていって次がシテナ敵っていう名前に付けられてそして最後にレホボテっていうところに行ってそのところは争いがなかったので広いところっていう名前が付けられた。そしてイサクはアブラハムがお父さんのアブラハムがつけていたと同じようにつけていったっていうことが書かれてあった時にその何て言うか本当に遠い遠い何千年も前に掘られたその井戸のすごさそしてその生きていく上に大切な井戸水命がかかっているまた家畜を飼うためにかかっている命がかかっているその水の大切さということを何かすごくこう思った時に何かこのアブラハムの井戸からずっと先の新約聖書の中のサマリアの女が井戸の水を汲みに来たところとかそれからその後に続く井戸とかそういうのがずっとこうつながっていって て、そして本当の礼拝っていうところことをイエス様が言われたときに、私たちの内から溢れる尽きることない命の水が溢れ出るのですと言われた、なんか そこになんかすごく思いが馳せられて、で私たちこう信じるものに与えられている、私たちのうちに与えられている聖霊様はこの尽きることのない井戸なんだっていうこと、そしてその聖霊様はイエス様が私たち一人一人の罪のために十字架にかかってくださって、そして死んで葬られてよみがえって天の御座に着かれて、その後に送ってくださった聖霊様だから、その聖霊様はよみがえりの命、もう尽きることのない泉のお方なんだということを本当に思いました。一番、まあ、私がここに残ったのはその井戸と尽きることのないその泉が私たちのうちにあるっていうことです。そしてそれからガリラヤ湖ではペテロとかまたアンデレが証明を受けたところがありました。本当にそのガリラヤ湖の穏やかさを見て、またそこで船に遊覧船に乗って、そして乗って行った時に聖書の中に本当にガリラヤ湖はすごく穏やかで美しいけれども、時として地形のために突風が起こってきて、そして弟子たちが恐れたっていうところがありますけど、何かそういうことを思い出しながらガリラヤ湖のそばでアンデレとペテロが私につい網を置いて私についてきなさいと言われてイエス様についていった。でその時には私も献身をした時のことを思い出しました。自分が今関わっていた日常生活仕事それらをそこに置いて従ってきなさいと言われたイエス様の言葉についてきたこととか、何か自分の救われてからまた今までに至るまでのことを何かこう行くところ行くところに置いて思い起こすことができて感謝でした。で行く前に一番行ってみたいなと思っていたところはオリーブ山でした。でオリーブ山はイエス様が天に帰られるときに弟子たちにあなた方が今見た通りの姿で私はまた戻っていきますと約束されたところです。で本当にそのオリーブ山に自分の足で立ってみたいという思いがありました。で本当にその憧れのオリーブ山に立って、そしてエルサレムの市内をこう見渡した時に深い感動が起こってきて、そしてマラナータイエス様来たりません、本当にイエス様はまたこのところにおいでになるっていうその約束、聖書の中にたくさんの約束がありますけれども、そしてもうすでに起こった約束、起こりつつある約束、そしてこれからまた必ずなる約束、それがこのまたオリーブ山に来るっていう立つっていうその約束が本当だということが心の中に思うことができて、心から感謝しました。 それからイエス様が洗礼を受けられたというヨルダン川のところに行くことができて、でそのところは私が思ったよりは水が汚くて狭くて、ヨルダン川を越えて向こう岸へ行こうという歌がありますけど、向こう岸、あもうすぐそこに見えるっていう感じで、目に見えるところはそんな感じだったんですけれども、でもイエス様がそのところで本当にへりくらってバプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、そして御霊が鳩のように置いてこられたということを思い起こしました。でヨルダン川はずっと長い長いです。北から南までずっと長いですから、その源泉と言われているバニアスの泉へ行った時は、そこは本当に青緑と言っていうのか、なんと例えていいのかわからない深い緑のがある源泉でした。そこでイスラエル の国歌を共に賛美して、本当に皆さん一つとなって涙だったんですけれども、そのような一つ一つお分かりするといっぱいあるんですけれども、私も初めての終わりのつもりで行きました。そして一歩一歩イエス様が十字架を背負って歩いてくださったドロロサの道も本当に一番行きたいところでした。でイエス様がよろけそうになって手をつかれたっていう箇所が何箇所かあるんですけれども、みんなそこに手を置いて写真を撮って行ったんですけれども、本当に聖書の真実、聖書の実態っていうものが本当に感じることができて、心から感謝しています。できたらですね、皆さんもぜひ一度イスラエルに行ってくださって、見て聞いて実感してくださったらとっても素晴らしいと思います。そしてその地に着いた時に、やはりイスラエルは神様が選ばれた国だということが何か思いました。で本当にそこから始まって、私たち遠いところにいるこの私は本当に小さな田舎町に生まれ、教会も何もないところでしたけれども、福音が届けられたということを心から感謝しています。本当に神様が私たちのこの旅行50名だったんですけれども、何か御霊によって一つとされて、温かい臨在の中で最後まで旅行を終えることができて、心から感謝します。私も杖を使うことなく怪我をすることなく帰ってくることができて、個人的にも心から感謝しています。アメリカから7名の方がご一緒に参加してくださって、日本から一緒にいた方もとっても喜んでおられました。簡単ですけれども心から感謝します。
皆さんどうも分科会にご参加くださりありがとうございます。今ちょっと皆さんのお証しというか聞いてて一つ思い出したこと、実は私マントハーモンをこの目で見てきたんです。でもう本当にいつもマントハーモンってやってるしてるんですけれども、イスラエル の北の方にマントハーモン本当に遠くに見えた時、本当になんか嬉しかったです。小杉さんおっしゃったように、私も本当に清水の舞台から飛び降りるつもりで行きましたけれども、本当に最初で最後と思って行ったんですけど、また行きたいなという気持ちです。 ささやかですけれども、あちらにあのイスラエル の写真をしおりにしたのがありますので、ちょっと人数分多分あるんじゃないかなと思うんですけど、どうぞお好きなものを取ってあの食事の方に行ってください。どうもありがとうございました。分科会してくださった方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。